小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
3週にわたって小沢先生にこの夏に行ってきたグリム童話の旅のお話を紹介していただいていますが、今日もお願いしていいですか？
そうね、はい、もう3回も聞いていただいて、またもう1回なんですけども、最後まで聞いてください。先週はマールブルクという町のことをお話したんですけども、僕らの旅はですね、マールブルクからだいぶ南下しましてね、ハーナオという町へ行きます。ハーナオっていうのはフランクフルトのすぐ近くでね、ヘッセン王国の宮廷が一つあったんですね。で、彼らが高等学校を過ごしたカッセルにもあったんですけれども、そちらにも別な親戚がいたっていうことですよね。で、そこで生まれてですね、ヤコブ5歳の時にシュタイナオという小さな村へ引っ越すんです。で、そのシュタイナオっていうのは、グリムのおじいちゃんがそこのシュタイナオの教会の牧師を長いことしていらしたというところ。ですからお父さんにしてみれば生まれ故郷へ帰ったって感じでしょうね。しかも裁判官として帰ってるんですね。で、今の町役場で聞きますと裁判官だというのと、もう一つはどうも戸籍係みたいなね、そういう役人的な仕事もしてたみたいですけども、とにかく独立の建物がありまして、アムツハウスって言ってるんですけど、まあ役場っていうような意味でしょうかね。で、そこが2階建てでしてね、1階がグリム家の住宅で、2階が裁判所だったと、そういうことなんです。で、小さな村の裁判官の家族ですから、もちろん村の中ではみんなに尊敬されていたわけ。そしてお父さんもとても人柄のいい方だったようですね。村人たちから尊敬されて幸せな時代を過ごします。回想録によりますとね、家の裏に金池川という川があって、その周りに草っぱらが我々のその駆けずり回る場所だったと。で、あの時代は僕らにとって子供時代のパラダイスだったという言い方をしています。ところがその幸せはあんまり続かなくてね、1796年にお父さんが亡くなるんですよ、病気で。で、この時ヤコブは満で10歳ですからね、本当小さい子ですけれども、実にしっかりした手紙を残してんのね。父方母方の両方のおじいちゃんなんかにお父さんの病状を知らせたり、亡くなった後のことを知らせたりというようなこと、手紙は残ってるんですが、非常にしっかりした手紙を書いてます。
10歳の時
です。10歳ですよ。だけど家はですね、お父さんが亡くなると同時にもうボーンと没落しましてね、当時はその社会保障とかそういうのなかったんでしょうね。もう立ちどころにその裁判所を立ち退かなきゃいけなくなって、後の裁判官来るわけですからね、追い出されちゃうわけです。そしてそこからまあ1キロ離れてね、800メートルぐらい離れた、昔は納屋だったと言われている粗末な家に引っ越すんですね。で、途端に本当に貧しくなるわけです。ところが彼らがとても成績が良かったもんですから、カッセルに住んでいるヘンリエッテっていうおばさんが彼ら二人を引き取ってカッセルの高等学校に入れたと、こういうことになるんですね。前にお話したことつながるわけですが、で、彼らにとってはですね、思い出の場所としてはハーナオっていうのは小さすぎてほとんど思い出に残ってないんですね。ですからあんまり書かれてないんですが、シュタイナオはさっき言った僕たちの子供時代のパラダイスだったというわけで、いろんな思い出を書いてます。そして小学校の先生のね、いろいろあだ名を書いたりね、あの先生はこうだったこうだったってのこと書いたりねそれからいろんな子供時代にその遊んだことですね、こういう遊びをしたというようなことをいろいろ書いてましてね、本当にその子供の時代の5年間の幸せな時代っていうのはよくわかるんですね。そしてその後1796年にカッセルお兄ちゃん2人は引き取られていくわけですけれども、一番下のルートヴィヒ・エーミールっていうのはですね、何年も経って後に結婚した時にですね、新婚旅行としてシュタイナオへ戻ってるんですよ、行ってるんですね。
懐かしかったんでしょうね。
そうでしょうね。よっぽどいい思い出だったと思いますよ。で、その時のその旅日記が絵で書いてあるんですね。絵描きになったような人ですから、その旅日記の絵巻物が今でも残ってましてね、とっても興味深い絵巻物が残ってます。 で、そのシュタイナーの町はですね、今のその裁判所がグリム博物館になっているですね。これもとてもいいものが展示されています。それからもう一つはそのお城の中にね、グリム室がありまして、ここにも展示がいろいろあるんです。で、そこには両方のおじいちゃんの肖像画とか、それからおじいちゃんが教会で使ってらした聖書ですね、古い聖書、厚さが20センチぐらいありそうな、すごい立派な聖書ですが、それが展示されています。今でも大事な展示室です、そこもね。で、僕たちはね、もちろん展示室をちゃんと見て僕も説明しながら歩くわけですけども、ある時ね、コーラスをね、金地比嘉という川のほとりでやってたんですよ、
はい、
そしたらね、向こうからなんか大きな男がニコニコしながらやってきてね、で、お前らどこの合唱団だって言うから、いや合唱団じゃなくてこうやってグリムのね足跡を訪ねて歩いてるんだって言ったら、コーラスがとても綺麗だから俺の教会へ来て歌えって言うんですね。で、その教会の管理人だったのね、そのおじさんが。それで鍵開けてくれてね、中へ入って歌ったんですね。で、とても響きがいいんです、教会ですから。すっかり気に入ってご機嫌で歌ってたら、そのヨーゼフっておじちゃんはね、知らぬ間にその広場にいた観光客に声かけて、みんな呼び入れてね、たちまち30人ぐらいのお客ができちゃったね。で、それ以来もう何年だろう、4、5年続けてね、そこ行くと必ず教会で歌うんですよ。だ
からもう恒例になってるんですね。
もう恒例になってんの。で、去年はね、市長が来たんですよ、それですごい歓迎してくれてね。で、今年もね、また市長が現れてね、すっかり親しくなっちゃって、でもそのおかげでシュタイナーの町がとてもね、親しみが出てきて、で、彼らもとても喜んでくれましたね。
そうでしょうね、日本からわざわざ訪ねてきてくれて、
そう小さい町ですからね、それをわざわざシュタイナーが来てくれたって言ってね、すごい喜んでくれて、で、これからももっと親しくなると思ってるんですけどね。
友好関係を結ば
ないってね。そうです、本当に。で、そのシュタイナーを出た後はワイマールへ行くんです。で、そのグリムの旅自体はシュタイナーで終わりなんですけどね、まあ、僕としてはせっかくドイツへお連れするわけだから、ドイツの文化の一番まあ中心的なものといえばゲーテ、そしてシラーだと思うので、彼らの家が残っているワイマルへご案内するんです。そのワイマルへ行く途中にですね、ブーヘンバルトというナチス時代の強制収容所が残ってるんですよ。これも僕はぜひ見てもらいたいと思って途中で寄るんですけどね。それはね、アウシュビッツっていう強制収容所、とても有名ですけども、はい、あれと並んでいくつかのいわゆるその最終収容所というかな、殲滅収容所なんですね。そこへ入れて全部殺すというそういう収容所だった。ですからとても重要な収容所だったナチスにとって。今それがですね、そのまま残ってるんですよ。すごいですね、ドイツっていうのはね、アウシュビッツもそうだけども、南ドイツはね、車で走っていきますと標識がたくさん出てくるんですね。ここから北へ何キロ行くと何々収容所がある、南へ何キロ行くと何々があるっていうね、強制収容所をね、もうちゃんと残してるんです。で、今のブーヘンバルト行くとね、深い森なんです。なだらかな斜面の、ね、ものすごい広大な森なんですよ。それを車で何分も走って奥へ行くとパッと開けて収容所があるわけですね。で、広大な敷地にね行くとね、何もないんですよ。つまりね、ソ連軍が入った時にいわゆる伝染病を恐れてね、木のバラックを全部焼き払ったそうです。ですから今何もないんです。それで何もないまま記念碑にしてるわけね、無の記念碑。すごいですよ、これは。
そうです ね、
考えてみればね、命がなくなったわけでしょう。ですから無なんですよね。そこへね、建物を建てないで記念碑にしたっていうところがすごいなと思ってるのね。
で、
もちろん墓碑銘みたいなものあるんですよ。でもそれも全部地平線より下ね、下に少し掘って、そこにコンクリートで墓碑銘みたいなのを長くこう何メーターかやって、そこに文字が書かれてたりしてね、表には一切何もないという、そういう、
余計に衝撃的ですね。
衝撃的です
。何もないっていう
方が。そうよ。そして右の端っこにね、人を焼いた煙突、それだけが残ってるんです。すごいですね、その印象はね。そこだけ残ってるんです。太い煙突ですけどね。そして入り口がですね、入り口だけちゃんと残してある、コンクリートでできたもんなんだけど、鉄格子のがありましてね、 でその鉄格子の左側がずっと独房になってるんですね。でそこへ入れられたらもう帰ってこなかったそうです。で僕中を見せてもらったことあるんですけど、本当にもう小さいところ、ね、独房で窓は高いところにしかなくてね。そしてそこで亡くなった人が何人もいるわけでしょ。その方々の写真があって、そして花が置かれてね、遺族がそこへ来て、はい、の写真飾っていったそうですね。そういうのが残ってます。そしてその鉄格子のところにはですね、格子を曲げてね、こう書いてあるんですよ、ドイツ語でね。それぞれの人にそのふさわしいものをって書いてあるんですよ。各自にそのふさわしいものをっていうのはナチスの当時の標語の一つだったんですけども、汚れた地を持ったユダヤ人にはそれにふさわしい死を、そういう意味ですよね。
そんな意味なんですか。
そういう意味なんですよ。各人にそのふさわしいものをっていうのはね、当時有名な言葉だったんですけどね、それが今でも残ってます、そのまま。で僕は思うのね、ドイツ人が自分の悲惨な過去をね、犯した罪をきっちり残していくというその精神の強さね、意志の強さ、もう絶対ああいう過ちは起こさないぞというその表れでしょ
う。そういう意味で、ね、
そういう意味で強いね。ですからその反省の強さというのがね、それが世界の信頼を得るわけですね。ですから今戦後敗戦国としては日本ドイツ同じだったんですけど、スタートは同じだったんだけども、ドイツはそうやって過去を完全に認めてね、否定したもんだから、 EU の今指導国でしょ、フランスと並んでね、 EU を指導してるわけですよ。日本はその点では信頼はまだ周りの国からそんなに得てないよね。ですから僕は戦争を経験した人間ですのでね、ドイツ人のその精神の強さね、それを知ってもらいたいと思ってね、グリムとは関係ないんだけどお連れするんですよ。で最後にね、はい、そのワイマールへ行くわけ、でワイマールまでわずか7キロぐらいしかないんですよ。でワイマールではゲーテ・シラーの家が残ってて、それ見てもらうんですけどね。でゲーテ・シラーってのはね、19世紀の初めぐらいまで生きてた人で、例えばシラーはね、歓喜の歌なんて残してるわけでしょ、ベートーベンが作曲して歓喜ね。で人類はみんな兄弟だって歌ったわけですよ。そのわずか100年後に今度はブーヘンバルトのような強制住居ができた。さらわずか100年なんですよ。それを思うとね、本当あそこ行くと考えさせられますね。歴史ってのは何だろうかというの。100年の間に国家が全く変わっちゃったわけでしょ、ね、でそういうことをね、感じてもらいたいと思ってそこまでお連れするわけ。その落差の強さね、それを感じてもらいたくって行くわけ。
4回にわたって小澤先生にこの夏に行ってきたグリム童話の旅を紹介していただきました。最初の方はね、ハーメルンのお話だったり、赤ずきんのふるさとですか。
そうです ね、あのあたりはね、本当にもう楽しくグリムの後を訪ねてっていう感じでね、
はい、
一番最後とか今のね、シュタイナー以降ですね、
はい、
ワイマール、ブーヘンバルトあたりで現実のドイツとの歴史に向き合って、それでまあ終わりということをやる。もっともその後ね、実はお楽しみがありましてね、そのワイマールから一挙300キロぐらいバスで走ってライン川の方へ行くんですよ。でローレライをちょっと見て、そしてライン川というね、ドイツでもうワインの名産地として知られてるところなんですね。そこのホテルに泊まりましてね、ワインで打ち上げをやるという、それが僕の旅なのね。
童話もあり、現実もあり、歴史もあり、
あるしね、でワインの楽しみもあってね。
そうですね。
で最後にはね、そのホテルでの打ち上げ会をやった後、こっそりとワインを買ってですね、ライン川のほとりまで出る、水が目の前流れてるっていうところまで行ってね、真っ暗なんですよ、そこでね、ワインのラッパ飲みをして本当の打ち上げをやるんです。
ラッパ飲みですか。
という旅なんです、僕の旅は。
もう何回目になるんですかね。
今年がね、17回目でした。
17回、
17年やってるわけね。
変わりましたか、17年前と今と。
あのね、見てる対象自体は変わんないんだけど、関わってきた人間が変わってますね。僕らを世話してくれた方がね、この間お話したシュベルゼル男爵がご病気だったり、それからいろいろ教えてくれたヘック先生っていう民族学者がいらっしゃるんですけど、その方が亡くなられたりね、やっぱりその人間の命の方は変わりますね、やっぱり。
そうですね。
ね。
でも再来年ですかね、2012年が。
そう、12年、グリム童話誕生200年なのね。そして同時に僕たち昔話大学創立20年なんですよ。
じゃあ記念すべき年になりますね。
そう、記念すべき年だからね。ドイツでもいろんな行事考えてるみたいなんだけど、僕らも考えてましてね、日本中で昔話大学あるもんですから、昔話大学のグリム童話を語る会をね、同時多発的に日本中でやってもらおうかと思って
面白そうですね。
面白いでしょ、うん、ね、で僕らの旅もね、はい、ドイツ側の行事と合わせて、もし日程が合えばね、向こうで日本語とドイツ語による なんかもできるかなと今考えてるところなんですけど、
ね、夢が広がりますね。
そうなんですね、いろいろやることあって。
2年後じゃあぜひ私もご一緒させていただこうかしら。
いいですね、行きましょうぜひ、うん、
さて来週のテーマは先生どうしましょう。
あのね、今度はぐっと日本の昔話に戻りましてね、はい、昔話ではなぜいつも末っ子が幸せになるんですかっていう質問を受けるのね。
そうですね、だいたい3人出てきて、
そう3人で、そうでしょ、
偉くなりますね、
あの問題とっても面白いんですよね。そのことを少し掘り下げて聞いていただきます。
楽しみにしています、はい、では今日も先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。